この14章にはアブサロムを受け入れるダビデの姿があります。一節を見ると、このヨアブは王の心がアブサロムに向いていることを知ったとあるわけなんですけれども、王ダビデのその心を、ヨアブは今風に言うならばもう忖度したというようなことではないだろうかと思います。やはり父親として自分の子供が可愛い、確かにその兄を殺害したということは、これはもう許されることではなかったわけです。しかし父親としてはアブサロムに心が向いている、そのことをヨアブは推し量って、この知恵のある女を使って、そしてこのダビデに訴えさせた、非常に巧妙な話ではあったわけなんですけれども、しかしこのダビデはそのことを見抜いたわけです。そしてその賢い女は19節の終わり見ると、王様の家来ヨアブが私に命じ、あの方がこの橋ための口にこれらすべての言葉を授けたのですとあるわけです。ですからこれはヨアブの計画であった。同じようなことが先にダビデがバテシバとの姦淫の罪を犯した時に預言者ナタンが来て、そしてやはり例え話を使ってこのダビデをいさめるということがあったわけなんですけれども、今回は似てるようで全く似ていないわけです。一つは神様が使わされたのではなかったということであるわけです。むしろダビデの家来であった者が忖度をして、そしてこのダビデの機嫌を取るようなことを彼は図った。ですからこれは神から出たものではなくて人間の計り事であったということです。そしてまたこのダビデにも心の弱さがあった。一節にあった通りに心がアブサロムに向いているとあるわけです。ですからこれはもう人間のもう情に負けてしまうという、そんな姿を見ることができるわけです。そして彼は神の裁きを行うっていうことができなかった。もし先にこのアブサロムを罰していたならばどうだったんだろうか。いや、それをもう前にもうアムノンがとんでもない罪を犯してしまった、その時に正しい裁きを行っていたら多分こういうことは起こらないし、また後々のことも起こらなかった。そこにダビデの心の弱さ、また父親としての甘さがあったということであるわけです。そしてここにはもう神の導きっていうのが出てこないわけです。確かに主があなたと共におられますようにと賢い女は言ってるわけなんですけれども、しかしここに神の御心を求めるっていう姿がない。全く人間的な思いやもう考えが交錯していっているわけです。そしてヨアブをダビデは召して、このアブサロムをこのエルサレムに連れてくるようにと言ったわけですけれども、24節を見るとアブサロムは自分の家に行き王の顔を見ることはなかった。一節にはこの後継ぎであるソロモンを守るためであったのではないだろうかとも思われるわけです。しかし人間の思い以上に必ず神様の御心がなるということを私たちは覚えなければなりません。そしてアブサロムは2年間王の顔を見ることはなかった。そして彼は32節の終わりを見ると、今私は王の顔を拝したい、もし私に咎があるなら王に殺されても構わないと彼はそう言ってます。一見潔いような言葉にこの聞こえるような言葉なんですけれども、しかしそこにはあのかつて罪を犯したダビデがもう衣を裂いて悔い改めたような、この悔い改めがアブサロムにはなかったということであるわけなんです。ですから本当にこれは似て 非なるものであって、神様の御心にかなうものとは程遠いものであったわけです。ですから私たちはやはりこのような、もう同じような、もし境遇に陥るとするならば祈らなければいけない。神様の御心は何であるのか、そしてまた私たちは従わなければならないわけです。時には親子の情も断ち切らなければ神様の真実はならない。ますます多くの血が流されていく、そしてまた全く無益な争いと発展していく、そういうことがあるわけです。ですから私たちは決して罪を侮ってはいけない。あのダビデのように示されたならば、まず自らがもう本当に神様の前にひざまずいて、悔い改めて、自分の罪を悲しみ、そしてまた神様の憐れみを求めて、神に従っていくものとさせていただきたいと思います。